本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ついにやってきましたインドのお話ということで、3月に健さんがインドに行かれていたっていうのをご存知の方も多いと思うんですけれども、ヨガフェスティバルのゲストの講師として出演されたんですか？
そうですね。すごいターバン巻いた、すごい濃いオレンジローブを着たすごい人たち、中で僕だけ一般人みたいな感じで、そのパネルの写真ですごい違和感あったんですけどね。
LINE ライブで結構インドからもケンさん生配信していたじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりこう他の国々とは違って、私は行ったことないので未知な国っていう感じで、空気感もその例えばケンさんがハワイからとかっていうのとまた全然違うんですよね。見ていると、
そうですね、ハワイだとなんとなく日本年長っぽいですもんね。
そうケンさん、ちなみに今回ってインド初なんでしたっけ？
そう初インドなんですよね。
どうでしたか、行かれてみて。
いや、もう一言で言うと面白かったですよね。でインドってその面白かったっていう人と、もう二度と嫌だっていう人と結構両極端分かれるんですよね。
分かれるって言いますよね。
そう僕はまたハマりそうでやばいなっていう感じですかね。
そうですか。そのヨガフェスティバルって LINE ライブでも多分配信されていたものだと思うんですけれども、どういったその集まりなんですか？
それはね、リシュケシっていうそのヨガの聖地みたいなとこあるんですよ。ビートルズが修行に行ったっていうか、で何ヶ月か滞在したのかな、
はい、
でここではそのアシュラムって言って、その、お寺みたいのがいっぱいありまして、みんな住み込んで修行したりだとか、あるいはこう高野山みたいに3日とか1週間とかその座禅のために行くじゃないですか、
はい、
その一般の人たちが、
はい、
同じように一般の人たちが泊まりに来て、なんかヨガやったりとか、そういう瞑想したりだとかっていうのをやってるところがあるんですよ。で、そこに行かせてもらったんですよね。
そのきっかけは何だったんですか？ケンさんがそこにゲストとして呼ばれるっていうのは。
それはね、僕の友人でジャネット・アットウッドっていう人と、はい、あとそれからサッビー、っていう人がいて、その人はそのアシュラムナンバー2なんですよ。
うん、
で、その2人が、そのよかったらケン来ないっていうふうに言ってくれて、でそれで、行かせてもらったんですよね。
講演とそれからパネルディスカッションされたっていうことなんですけれども、テーマってどういうものについてだったんですか？
テーマはね、豊かさとスピリチュアリティだったんですよね。それをすごい有名なこうヨギみたいな人と、お話ししました。
いやー、でもインドって本当に行ったことない人にとっては全くその空気感というかわからないって思うんですけれど、例えばお食事とかはケンさん合いました？
いや、基本的に全部カレーでしたからね。
やはりそうなんですか。
でも美味しかったですよ。僕は本当に紙おむつを9枚用意していったんですけど。
やっぱりそれ本当なんですか？
1枚ずつ用意したんですが、結局試しに使ってみただけで大丈夫でしたね。
そうですか。いやー、でもまたじゃあいずれ何かの機会に、それこそプライベートでも旅行で行ってみたいななんていうふうには今感じてらっしゃいます、インドは。
そうですね、インドはもうすごい巨大な国だから、今回行ってないところが、今回はデリーとリシュケシュしか行けなかったから、またね、次回そういうタイミングもあるかなと。インドツアーもやろうって話がありますし。
すごい濃くなりそうですね、またそれは。
そうですね、
仲
方とは一緒に行ってみたいなと思います。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームやくぼさん。健さん、こんにちは。
こんにちは。
たくさんの仕事を抱えて、そのどれも人並み以上のクオリティに仕上げるパワフルな人を見かけることが多いのですが、自分にはパワーがないのか、 頑張っても同じような結果を出すことができません。忙しくても結果を出し続ける人になるにはどうしたらいいのでしょうか。秘訣があれば知りたいです。
まあ、一言で言うと、何点を取りに行くのかってことだと思うんですよね。例えば多くの人たちは、例えば80点が合格点だったとすると、80点を目指して65点か70点ぐらいでギリギリ仕事をなんとか終わらせてるんですよ。だから仕事から喜びももらえないし、ストレスはもらうと思うんですけど、そのどちらかというと仕事って考えた時に嫌な感じがするっていうことなんですよね。で、仕事関係の電話がかかってきたら、僕は会計やってた時ですけど、基本的になんかこう胃が痛いまでいかないけども、なんかちょっとクレーム言われるんじゃないかとか、なんかイチャモンつけられるんじゃないかとか、なんかそういう風な感じで、感じてたんですよ。でも今すごい幸せに仕事するようになったら、全ての電話はいい電話なんですよね。そう、例えば増刷かかりましたよとか、今度講演会やってくれませんかっていうのがあったりとか、まあ、もちろん事務連絡っぽいのもありますけど、基本的にこの会場、お弁当が ありますからって、食事しないで来てください。どんなお弁当なんだろうと思ったら、その事務連絡だけどちょっと楽しくなるじゃないですか。
はいはい。
例えばそういう形で、その全部が仕事が面白いっていうテンションで、もう100点絶対取るぞと思って120点目指して98点とかになる人と、まあ、とりあえず合格点、会社から辞めさせられなかったらいいやっていう程度でやる人と、で、なんか本当はやりたくないんだけど、とりあえずやらなくちゃなと思っていやいややる人ってあったら、もう全然そのこう仕事のクオリティが違ってくるんですよね。なので、そのどこを目指すのか、これによって仕事って違うと思います。
っていうことは、結局要はその自分次第ですよね。
そうです、そうです。だから自分の合格点が低い人っていうのは、やっぱり一生つまんない人生になっちゃう。それだけ切り取られたらちょっとなんか炎上しそうですけど、やっぱりそうなっちゃいますよね。
でもこの方はそれこそそういう、こうパワフルな人が身近に多いっていうのは、そういう人に八久保さんがなりたいわけですから、いい環境じゃないかなって思うんですよね。こう刺激が受けられたりとか。
そうですね。だからそれを本当に、そのまま行きたいか、ダメだというふうに思い続けるかってことですよね。だってどんだけ成功してる人だって最初はどっかでダメだったんですもん。
そうですよね。最初からなんてないですもんね、人間。
そこからじゃあ奮起してああいうふうになりたいと思うのか、まあこんなもんでいいやと思うかってことですよね。
はい、八久保さんからの質問でした。ありがとうございました。続いてちかさんです。
はい、
人生への不安をなくすにはどうしたらいいですか。はい、不安定な働き方と貯金の少なさもあり、無性に自分の人生に対してすごく不安を感じることがあります。私のような人はたくさんいると思いますが、私だけこんな思い詰めているのではなんて考えてしまうこともあります。人生の不安を少しでも減らす方法があればヒントをいただきたいです。
はい、最近英語のプログラムとかインタビューでもよく言うんですけど、お金の問題って2つしかないんですよ。稼ぎが少ないか支出が多いかなんですよね。で、お金の不安を持っている人ってこの両方に当てはまる人が多いんですよ。
はい、
どういうことかっていうと、たくさん稼いでいないのに使うのは結構多かったりするんですよね。
はい、
例えばそんなにすごい稼いでいるわけじゃないのに、その家賃がすごい高いとか、高いローンを組んで買ってしまったとかっていう人は使える生活費がなくなるわけですよね。だから自分の分不相のところに住んだりとか、あるいは本当は買ってはいけないような高いブランドを買ってしまったりだとか、そういうふうな人たちにお金の不安を抱える人が多いんですよ。で、こういう人たちっていうのは、その人生っていうのは楽しむためにあるから、だからお金は使わなくちゃいけないって一見するとね、それは正しいんですよ。なんだけど、自分のファイナンスとかお金がコントロールできてない状態だと、そのよりいいものとか、例えば美味しいものとか手がかかってるものって値段がするじゃないですか。例えば洋服でもよりこう、なんて言うんでしょう、手がかかったものとかオーダーメイドとかだったら値段がかかりますよね。で、そういう審美眼がある人っていうのはやっぱりこうコストが上がってしまうんですよね。その割にもし収入が、ちゃんとそれに見合うようになってなかったら、当然それはその貯金が少なくなるわけだし、でもしフリーランスとかでやってらっしゃったら、次仕事が来るかどうかわからないわけですよね。面白いのは、人間ってその2つに分かれるんですよ。そのより稼ぐことに興味がある人と、より使うことに興味がある人なんですよね。 でお金の不安がある人っていうのはより使うことに興味がある人たちが多いんですよ。うん、いや、やりたいことはいっぱいある、
はい、
も行きたい、旅行にも行きたい、なんかそのプロジェクト始めたい、全部お金がかかるんですよ。でその割にはそのお金を稼ぐってことに意識がいかなさすぎてるんですよね。
うん、
だからちゃんと稼がないとちゃんと使えないって当たり前の法則をぜひ思い出してほしいんですよ。
まあこれは誰にでも当てはまることですよね。それこそ
そうなんです。夢を語るのはいいし素晴らしいと思うんだけど、やっぱり先立つものがないと自分のなんか才能にも投資できないし、新しいことを学ぶこともできないし、そのよりクリエイティブなものとか素敵なものとか、あるいはいい旅行に行ったりとかすることもできないわけですよね。だからまずやっぱり前半生というか、まあどうでしょうね、35歳ぐらいまではとにかく自分が与えるってこと、その与え方が上手になっていくってことをやらないとお金が手に入らないわけだから、うん、本当に楽しい人生にはどっちみち行きつけなくなっちゃうんですよね。
うん、
だからそうするとその与えるっていうことよりもその使う方、人からもらうってことですよね。だからそのお金を払って何かをもらおうとする方ばっかりに意識がいってしまってるってことなんです。
うん、
要は与える人なのか奪う人なのかっていう意味でいくと、お金を使うのが得意な人は実は奪ってるんですよね。うん、与えてないのに。そのアンバランスが居心地の悪さとなって不安になってその人を蝕んでるんですよ。だからまあある意味で自業自得なんですけどね。
でもなかなかこうそこまで自分を客観的に見ることって難しいですもんね。今健さんの話を聞いて
なんとなくね、今自分の状態が分かる人も多いと思いますけど、しまったって自分ってとんでもない勘違いをしてたって、うん、まだそんなあの特に住んだりとか食べたりとかっていうのはまだ10年早いなっていうふうに思えるかどうかってことですよね。うん、で僕は例えば20代 の早期で決めてたのは、その最初に1000万を貯めないと贅沢はしない、よく貯めないと車を買ったりとかそういうのもしない、でそれもローンとかじゃなくて全部キャッシュで買うっていうふうに決めてたので、これはね20代でいろんなものを実現したわけですけど、だからそのみんな早く使いすぎて、稼いでもいないのに早く使いすぎてるんですよね。
もうケンさんぐさぐさですよ、私はさっきから
そうだから結局経済的に自立もできないし、ずっと働き続けなくちゃいけない状況を続けるんですよ。これちょっといや上級編の話になっちゃうんですけど、でも人生で経済的自由を達成しようと思ったら、今残念ながら世界で 5% の先進国では 5% の人しか、それは達成できてないんですよね。
うん、
でそのうちの 1% ぐらいしか若い人が入ってないんですよ。うん、ちなみに人口の 1% が生活保護を受けてるんですけどね。でそういうことを考えると 1% のトップクラスの若いけども富裕層に入るのか、1% のお金のことがよく分からなかった、まあ、もちろん病気の方とかもいるから一概にそうとは言えませんけども、お金と上手に付き合えなくて生活保護が必要な状態なのかって 1% ずついるんですよ。どっちに入るのかってことですよね。普通通りに生きてたら、まあ、この 1% とこの 1% 間のこの辺にいることになるわけですよ。
みずさんでもそうやって20代の時には決めてたんですね。
そうそう、だ僕はもう20歳に決めてるから、だからいろんなことが早いし、メンターがすごい超一流だったからいろんなことが早くできたんですよね。なので娘がその成長していく姿っていうのも見る贅沢を味わえたけど、ほとんどの人たちはいろんな贅沢を味わえないままもう気がついたら50、60、まあ、あるいは死ぬ年齢になってるんですよね。なので本当に人生を楽しみたかったらお金のことを学んでほしいし、自分の才能も開発してほしいし、なんていうのかな、その辺をねうまくマネージしないと、せっかく人生素晴らしいことがいっぱいあるのに、やらなくちゃいけないことに追い回されるだけで終わってしまいますよっていうのが、この僕がディアケンをやってるその原動力でもあるんですよね。
そう、もうぐさぐさ刺さっている方多いと思います、今回のお話はね。
なのでぜひお金のことを勉強してください。
はい、ラジオネームちかさんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、
続いてラジオネームジョーさん、けいさんこんにちは。
こんにちは。
今会社の部下のことで悩んでいます。一生懸命仕事をしているのは分かっているのですが、いつも誰かからの指示を待ってばかりの部下がいます。私からすると分からなければどんどん聞いたりできることはあると思うのですが、正直相手がどういう考え方をしているのか理解できません。 どうしたらこういう部下にもっと自分の仕事に対して責任感を持ってもらえるでしょうか。健さんが私の立場ならどういうふうに相手に伝えますか。
はい、なんで自分からねやらないかっていうと、失敗を恐れてるんですよね。で、失敗を恐れてるってことは、その新しいことをやるとマイナスになると思ってるってことなんですよ。
はい、
なので、指示を待っていて何もしないことがマイナスなんだってことが分かったら、人は動き出すんですよ。もう一つは、好奇心がある人っていうのは動くようになってるんですよね。いろんな新しいものを見たいから。
はい、
だからそういった意味で、その部下の方が、よりなんか新しいことやってみたいなっていうふうに思い、新しいことをトライしたいなっていうふうに思い、で何か始めたいって実際に始めていくっていうことがやれるような環境を作ってあげられるかどうかってことですよね。まあ、具体的にはその新しいこと始めたことをその褒めてあげたりとか、それが面白いよってことを言ったり、それを評価してるってことをちゃんとはっきり言う。で、その何もしないってことを評価しないってこともはっきり言う。で、失敗することに関しては全然 OK って、ただその失敗からどうリカバリーするのかの方が大事だよっていうこと、あとそういう感じのことをちゃんと、伝えることができたら、ひょっとしたらもっと動こうっていうふうに部下の方なるかもしれませんよね。
あとほら、時々こうなんとか世代ってあるじゃないですか。例えば悟り世代とか、はい、もうちょっとこう、ね、上の世代だともっとガツガツ言ってたのに今の若い人はなんていうふうによく聞いたりしますけれど、その世代間ギャップの中での伝え方とかっていうのって難しいなって思うんですけれど、どうですかね。
でも世代間よりもジェンダーギャップとかポジティブネガティブの方が僕は大きいと思うんですよね。昭和の時代でもその引きこもりみたいな人はいましたし、だから僕は世代間ギャップっていうよりはその人の考え方が理解できないっていうことに根ざしてると思うんですよね。だからその20代でも前向きな人もいれば、50代でも後ろ向きの人もいるわけだし、
そ
っ
か、
うん、でそういうふうなギャップっていうことを言う人は大抵やっぱりポジティブなんですよ、
うん、
もっとなんかできるのにとか、もっとなんとかなのにっていうアクションの方に行ってんですよね、でその時代の流れでいくと、やっぱりこう今内向きになってるわけですよ、いろんなもの、
はい、
日本が高度成長期の時とか、今ちょっと前の中国なんかもう行くぞみたいな形になってたわけですよ。でもそうじゃなくて、これで良かったのかっていうふうに今自分にベクトルが向いてるから、まあ、熟成期でもあるわけですよね、だからそういう熟成してるっていうことの大事さが分からない人は、別に世代間のギャップじゃなくて、ただ人間的な知性が低いだけのことなんですよ、
うん、そうするとこう相手がどういうタイプなのかっていうのを見極めるのもすごく大きくなってきますよね。
見極めるというか、自分と違う人たちを受け入れだけの土壌があるかどうかってことですよね、
うん、
これは例えば男性だったら女性、女性だったら男性、あるいはその中間っていう人もいるでしょうし、こう30代40代50代の人に対しておじさんだからとか若いからとかって、そういうふうに見ないってことですね、まずね、
うん、
あるいはどこその日本文化的に日本人だったらこうすべきでしょっていうのに縛られないとか、これ関西人でもあるわけですよ、東北の人間だったらってもあるかもしれない、沖縄の人だったらとか、いろいろあるわけですよね。だからそういったものに縛られないようになっていく過程でいろんな癒しが起きるわけで、だから世代間ギャップっていうのも、もうローマの時代からずっとあるわけだから、でも基本的にはやっぱりその頑張ってきた世代にとっては頑張らない人たちのことが理解できないんですよね、ただ単に。
うん、そっか、
うん、
じゃあ世代間で逃げるのではなくてっていうところですよね。
そうですね、そうそう、
はい、質問どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてゆりこさんです。けんさんこんにちは。
こんにちは。
私は38歳の会社員で独身です。会社には同世代でお子さんがいる関係で時短で働いている人もいるのですが、口を開けば話題はいつも自分がいかに子育てで忙しいかという話ばかり。席が近いせいか、聞いてもいないのに子供を持つのはその人の選択次第だと思うのですが、毎回いつも子育てでバタバタでという話をされてうんざりします。誰かと話したいだけかもしれませんが、無視するわけにもいかず対応に困っています。関係を悪くしたくないのですが、こういう自分の話ばかりする人にはどう対応したらいいのでしょうか。こういうふうに感じている人も少なくないでしょうね。
そうでしょうね、うん、でもこれね子育てがその中心になってるからそう感じるだけで、例えば趣味の園芸でも同じようになんかこうめんどくさいなと思う可能性もありますよね、ずっとなんか趣味の釣りの話ばっかりする人もね、うん、同じように、まあ、一言で言うとつまんない人なんですよその人は、
はい、
だってあの子育ての話だって面白くおかしく話することもできますからね。
そうですね、
うん、でねこれまたちょっと危険なこと言っちゃいますけど、ゆり子さんがつまんない生き方をしてるからつまんない人に囲まれちゃうんですよ。
はい、
もしゆり子さんが心が躍るような生き方をしてたら、そんな人たちに囲まれて心が躍る、誰と話しても面白い話になるはずなんですよ。だからこのね子育ての話をする同僚が嫌だっていうふうに言う代わりに、ひょっとしたらそんな退屈な人に囲まれる自分が嫌になってるのかもしれないですよ。
うーん、
だからそういうふうな状況を見て、あ、もう私はここにいちゃいけないんだ、本当に心躍るようなワクワクするような話をしかしない人と一緒に行きたいっていうふうに思うと、人生が一段落上がるわけですよね。
そうか。あの例えばなんですが、じゃあ今このゆり子さんがすごくもうワクワクが止まらないような職場だとするじゃないですか、だとするとこのつまんない話をいつも同じ話をする人がいたとしても、それは気にならなくなるっていうことはありませんか？
それはね、多分そういう人と波長が合わないから、はい、話しかけてこないと思います。
あ、そもそもやっぱりこう波長で合わなくなってくるわけですね。
そうそうそうそう、例えば私の話なんてこの人つまんないと思うだろうなっていうふうに思ったとしたら、うん、その話しかけてきませんよね、うん、今話しかけられてるのは誰もいないしこの人しかいないから、聞いてても聞いてなくても話したいだけなんですよ、
うん、
だからそういう、まあ言ってみればどうでもいい話し相手に使う、なんかこうゾンビに噛まれたみたいなもんですよね。
そうか。そうするとこう今こういう似たような環境にいる人は、うん、本当に今いる場所がもしかしたら自分がそうじゃないかもしれないっていう一つの、まあ、シグナルみたいにもなるかもしれないっていうことですか？
まあそれはすごくポジティブな解釈で、冷静な解釈としては、わ、自分ってそんなつまんない人だからこんなつまんない人を引き寄せるんだって思えたら変われますよね。
なんかそう考えると原因はその相手とかじゃないわけですね。
そうそうそうそう、最近っていうか僕今までつまんない人に、この何年もちょっと思い出してみて、つまんない話をする人に会ったことがないですよね。みんなすごい面白い話をして、うわーっていう話しかあんまり聞かないですね。
じゃあ作家になる前はどうでしたか、ケンさん？
もうちょっと20年以上の前だからちょっとあれですけど、でも僕は退屈な生き方をしてた背景自体とかは、わあこの話、社長話長いなって思いましたね。
あ、じゃあやっぱりその自分の生き方が環境に出てくるっていうことなんですね。
そうそう、だってそれをノーと言えない立場ってあるじゃないですか、
はい、
その立場にいるっていうのがそもそも人生として自由がないってことですもんね、うん、だからそういうのが嫌だと思ったら人生を変えるいいタイミングだと思いますよ。
そうか、いいタイミングと思えばいいわけですよね。
まあそう思うのか、うん、いやなんかこの人だなってずっと思いながらそこにいるかですよね。
どっちかですもんね。はい、ということでゆり子さんからの質問でした。ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。ケンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。
それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、すぐにできるのに 99% の人をやっていない、好かれる人になる55のコツ、岡崎克弘さんが書かれた本ですね。
はい、今回この本選ばれたきっかけは何かあったんですか？
これはね、岡崎克弘さんとクラブハウスで話したときに、この新刊がね出るってどういうタイトルですかって、好かれる人になるって、あ、すごい面白いなって。みんなやっぱり誰でも好かれる人になりたいじゃないですか。
そうですね。
でも具体的にどうしたらいいのかってちゃんと書いてある本ってなかなかなくて、うん、これをね、あの岡崎さんが明快に、解説している本だなと思います。
はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。
続いての一冊を教えてください。
はい、健康になる技術大全、林花さんという方が書かれた本で、これはね本当に健康に関していろんなエビデンスをねベースに書かれてる本なので、なんかこう今までなんとなく著者がこうやったら痩せたとかそういうことじゃなくて、エビデンスベースの本なんですごい面白いと思いますよ。
この林さんとは健さんはお知り合いなんですか？
直接知り合いではないんですが、すごくいい本だなと思って、あげさせていただきました。
はい、健康になる技術大全ということで、こちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ieoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。
人は成功するために生まれる、失敗するためではない。ヘンリー・ソロン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。オープニングでね、健さんインド行かれてどうでしたっていうお話を伺ったんですけれども、ちょっとそこでいつもカレーを食べていたっていうお話もちらっと出たんですけれども、そのインドのカレーってこう日本のものとはやはり全然違いますか？
でもインドレストランで食べるカレーはまあまあ似てますよね。
ああいう感じなんですね。
やっぱりこうなんて言うんでしょう、一般的に日本にあるインド料理店っていうのは面白いんですけど、こうネパール人とかバングラデシュ人がやられてる方が多いんですよ。
そういうふうに聞きますよね。
はい、それでね、インドの人が言ってましたけど、ちょっとスパイスが足りないんですよ。
はい、
なんかね、手抜いてんのか、多分だいぶ少ない感じですよね。
そうなんですか。ネパール料理屋さんのカレーは私食べたことあるんですけれど、すごくマイルドなんですよね。だからそういう意味でスパイスがもっと強いんですね、インドの方が。
スパイスが入ってるんですよ。でインドのカレーっていうのは基本的にベジタリアンが多いので、日本だとね、やっぱマトンとかチキンとかあるじゃないですか。
あります。
アシュラムとかではもう完全にベジタリアンだからそういった意味ではベジタリアン系の食事が多かったですね。
でもトータル何日間でしたっけ、今回行かれたのは。
何日かな、2週間弱ぐらいでしたけどね。
それがほぼ毎食カレーだったわけですよね。
そうだからね、
ちょっと日本食欲しいなとか、ちょっと出汁の味欲しいなとか
ね、そろそろ蕎麦食べたいとかね。
そうありませんでした？
ね、そうありました。でも面白いのは、インドの人ってインドが好きなんですよ、海外行っても。すごいびっくりすることに、日本人ってなんかイタリアンの次は中華かなって、イタリアンしか食べないとか和食しか食べない人ほぼほぼいないと思うんですよ。
そうですね。
でもインドの人ってインドしか食べない、中国も人もそうですけどね、中華しか食べない人たちっていうのがいて、なんか飽きないのって言ったら、いや他のがまずくて食べれないっていうインド人はいっぱいいましたね。
どうでした、この例えばスパイスとかに検査はまったりはしなかったんですか、じゃあ今回の旅で。
しませんけど、でももうなんかね、いずれ日本に帰ると分かってるから、今はなんかいろんな料理を食べてみようっていうふうに思うだけでね。
はいはい、
そう。ただ面白かったのは、ロシアンルーレットみたいなところがあって、アシュラムで1週間とかいるじゃないですか。そうしたらね、だんだん人が減っていくんですよ。で、あれジョンはとか言ってたら、あ、ジョンは今お腹痛で家で寝てるみたいな宿舎だから、なんかほとんどの人って流れ玉に当たって倒れていくみたいなところがあって、10種類か20種類か並ぶんですよ。
はい、
本当は1個だけ食べてそれが当たらないことを願った方がリスクは少ないですよね。
はい、
僕は好奇心旺盛だから、どんなのかなって言ってちょっとずつ食べてみたいじゃないですか、味が。
はい、
毎回もう当たるとき当たると思って毎回全部取って食べたんだけど、セーフだったんですよね。
それすごい。 だって当たっちゃって寝込んじゃってる人だっているわけですもんね、実際に。
そうそう、そのうちの一人は病院送りになって2週間入院したそうですけど。
2週間？いや、ケンさん、そんなことにならないでよかったですね。
本当にね、ラッキーでしたね。
いや、じゃあやっぱりそういうところとはやっぱ紙一重なんですね。ギリギリなところがあるんですね。
なんですよ。
いや、未知な感じですけれども、でもね、ケンさんがこれでまたツアーでってなったらば、なんかまたそれがどんなとこに泊まるんだろうっていうのもちょっと興味ありますね。
まあ、基本的にあの日本の人たちをもし連れていくとしたらちゃんとしたとこ行きますけどね。
うん、
でもあの僕が今度行くのはあのインドの四大都市ツアー、英語でやるんですけどね、ので、まあ、その時にね、日本で来たい人がいたら一緒に連れてあげてもいいけど。
それは年内ですか？
いやいや、もう年内はもう毎月世界一周するんで、結構ね、あの来年以降ですね。
そうですか。いや、またインドがまたぐっと近くなったんじゃないですか、ケンさんにとって。
まあ、近くなったというか、僕の中で世界が同時にあるんですよね。それが、あ、ここインドだな、ここ中国だなって、そういうバーチャルリアリティみたいなのが僕の中で同時進行して起きてるって、そんな感じですね。
いや、ありがとうございます。またいろいろ聞かせてください。
ありがとうございます。
さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツ配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また本田健の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットご覧になってみてください。ということで、健さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。5月20日土曜日、次元上昇を引き起こす直感力の高め方が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。